目標をぜひ立てましょう。
You can go to the body and say, I need to train myself. And in training myself, I want a brother or sister to walk next to me, that I can confide in, I can finally get a handle on this sin. You might find a soul that needs freedom from sin and walk with them. That's discipleship. That may be your personal spiritual goal.
そのために、まあ、目標を立てるためにですね、教会に行って、誰か姉妹に、あるいは兄弟に頼みますと。私はこういう目標を立てました。だからこの目標を達成するために、どうか私をと一緒に歩んでください。
We had a sweet sister in our church who heard me preaching a similar message about 6 years ago. She came up to me and said, Rich, I've been smoking my whole life. I'm committing myself after hearing your sermon to never smoke again. Now, I hear a lot of those types of things, and then a month later, they kind of give up. She came up to me a year later after that and said, Rich, this is a 1 year anniversary of giving up smoking. 1 year. And I thought, well, my preaching does have an influence. I had no idea. Now she's not smoking. One personal spiritual goal. That was what she made as a disciple.
私の教会にですね、まあ、愛らしい姉妹がいるんですけども、6年前このお話をしたんですね。目標を持ちましょうという話をしました。説教しましたと、説教も終わると一人その姉妹が私のところに来て言うんですね。リッチ、私が今までずっとタバコを吸ってたんだけども、今日あんたの話を聞いてね、タバコ吸うのやめました。あ、やめると自分自身に約束をしました。そういう話を聞くけど普通は1ヶ月もするとみんな、ね、忘れてしまってまた吸い始めると、まあ、彼は思ったんでしょう。とは1年経った時にですね、彼女はまた来ました。リッチ、今日は私がタバコをやめてからちょうど1年目です。禁煙1周年記念です。いや、本当に嬉しくなりましたね。私の言葉がそういう結果をもたらした、本当にこれは嬉しかったですね。
Secondly, I would suggest that we set spiritual boundaries. Setting spiritual boundaries as we lead others into discipleship, we need to encourage them to set spiritual goals, but if they don't have spiritual boundaries, then those goals will be compromised. In order for them and us to be successful in setting personal spiritual goals, we ought to set up the spiritual boundaries. And those spiritual boundaries will help us set up our spiritual goals.
第一は目標を立てることを話しました。第二のヒント、それはですね、信仰の境界線を持ちましょう。境界線というのは何て言うか、信仰のガードレールといったら、まあ、これは境界線という言葉を使います。信仰の境界線をしっかりと自分で引いていきましょう。ここから先には踏み出さない、そういう信仰の覚悟といったらいいですね。そういう、強化線を作ってはどうでしょうか。
Okay. Now, what do these spiritual boundaries look like? How do they differ from the theological boundaries that we talked about before, right? Well, spiritual boundaries, specifically a mental boundary, is essential for every Christian. Here's what I mean by that. What is your default thought? When your mind isn't engaged in thinking about other things, what does your mind drift to? What is your default thinking? When you think about when you're at home, or when you're not at work, what does your mind settle to? What tends to captivate your mental thought or your mental sense?
境界線を設ける何かっていうことなんですけども、ここではですね、デフォルトっていう言葉を使ってます。彼はこれ日本語に訳すのとっても難しくて、いろいろ考えて常木先生とも相談したんですけども、これは、まあ、境界線とも訳してますね。つまりどういうことかというと、私たちの心が本来持っている一番大事な任務は何ですかということをきちんと一 しておきましょうということだと思います。例えば私たちは日常生活の中で家族のことを考えて思い悩んだり、仕事のことを考えて思い悩んだりいろいろしますよね。まあ、それはもちろん大事なんですけども、本当に私の心が一番大あのすべきこととして一番大事なものは何ですか、そういう領域境界をきちんと持ってないと目標を立ててもなかなか目標を達成することができないということです。
And perhaps setting spiritual boundaries is going to require you to reset those mental default thoughts, so that my default thoughts are always on the majesty of God. Wouldn't that be a wonderful default thought that becomes our spiritual boundary thought?
そういうその信仰の領域からきちんとこう持っていくとですね、物事の考え方をですね、うまくこのリセットできるかもしれませんですね。で、私自身について言えば、私のそのディフォルトとは何かというと、つまり私の心の一番大切な本来的な務めは何か、それをどこに置くかということです。それは私は神様の主権、神様の権威、そこに私の心のですね一番、大事な領域とする、そういうあのことをしています。
Okay. And so the difference then between the theological boundaries and the spiritual boundaries is in our thoughts, our thinking. It's not in the laws of God, which would be seen in the theological boundaries, but in our mental boundaries around our thoughts.
まあ、境界線というのはいろんなあの捉え方がありますけども、神学的なあの捉え方がいるようになりますね。で、あるいは私たちの考え、クリスチャンとしての私たちの考え方、そういうこういう信仰の境界線というのはきちっとしていることが大事だと思います。
Okay, thirdly, and this is the last point we'll make under training yourself to be godly, to embrace the spiritual disciplines. How do you train yourself to be godly? You have spiritual goals, you have spiritual boundaries, and thirdly,You've got to embrace the spiritual disciplines we discussed this morning. And by using these three things, we can train ourselves to be godly. And you can train yourself to be a more godly person.
次に、どのようにして信仰を深めるか、霊的な訓練ですね。どのようにして、信仰を深めるか。ここに挙げた霊的な信仰のゴール、信仰の境界線、そしてその2つを持って、そして信仰の訓練を受ける、それによって私たちの弟子としての、訓練が、進んでいきます。
Spiritual disciplines are evident and I've spent many lessons on spiritual disciplines, but I've got one in particular that I'm attempting this year. My personal spiritual goal for 2009 was to be present.And here's what I mean by that. Today, after the sermon, I'm probably going to be standing in the back, and there's going to be one of you that wants to talk to me. And as I welcome that, and I love it, so I'm standing there talking to you, but then I see someone in my periphery that I can see standing there next to me. And I now know that person is there, and I want to talk to them as well. But my goal is to be present with the person I'm talking to.My goal this year is to be present, not always drawn to other distractions and other areas as well. You have that section?
Okay. で、その、あの、霊的な訓練ということですけども、その信仰の、その目標として何を立てるかということですね。で、私の2009年、今年の私の目標は、be present.日本語難しいですね。いろいろ考えて私は声をしました。集中する、一つのことに集中したい、それを目標に挙げたんですね。まあ、例として彼が話したのはこういうことですね。例えば今日私の話が終わって後ろに立ちますね。そうすると、あの、話をしたい人が来て話をします、話をしますね。と別な人が私の隣に来て、あの、話したいと思って、そうすると私は、あ、この人も話、私と話したがっているのかな、何を聞きたいと思っているのかなと思いながらこの人と話をしている、回しとらずですね。そうじゃなくて、今目の前で話している人ときちんと話す、そういう状況に自分を置く、 これが多分彼の言うプレゼントの意味ですね。で、その日本語に、どういう日本語に置き換えていいのか分かりません。私は集中する。それに集中しよう。あることに集中しよう。しよう。決めたことに集中しよう。それを、こっちの目標にしてるんですね。
But now instead I'm focused on what this person wants to say to me and what they will want and I can't focus on the person in front of me. I'm not present anymore. I'm not present here even though I have the conversation with this person. Or when you're talking to someone, you're looking at them and talking to them but your mind's somewhere else. None of you have ever done that, have you? And some of you may even be sitting here listening to me but your mind's somewhere else. That probably isn't true. But it may be somewhere. Be present. That's a spiritual goal. That's just one example of a spiritual discipline that I'm trying to do this year.
まあ、先ほど説明したことも同じだと思います。ある人と話しているのに、この人のことを文化かったり来ているということは、この人に対して集中してないということですよね。そういうことのないようにしたいなと思います。
Can we jump down the tree again?As I was preparing this, I've never had to work out the translation of time as well, so I'm being sensitive to the time. And Paul, brother Irasa here, I'm giving him a run for his money this afternoon doing translation. If these three principles of training yourself to be godly are here, then here's what's happening. Colossians 3:15, and it's on the screen here behind me. Let me read it for you.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it all.In the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
Scripture's words are on the screen. So, please, read through your eyes and listen to the words. Christ's words are my prayer. Why? 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 Why?自分が変えられ、それによって私は人々を教え、そして悟すことができる。それによって、まあ、教会も成長する。で、こういうふうに相互に教え、悟すことができるっていう、この素晴らしい出来事はですね、教会にしかないと思いますね。
When the word of Christ dwell in you richly, but dwell in you individually, that's what Paul was saying here.Train yourself to be godly? Why? And here's the kicker. When we miss this when we read this verse. We use this verse to describe a whole manner of things, but we miss what this verse actually means. He says, let the word of Christ dwell in you richly. Why? So that you can teach one another. So what does, or why does the word of Christ dwell in me? So I can teach other people.That's exactly what Paul's saying here. This is one of the greatest verses on discipleship. The purpose of Christ's word dwelling in us is to teach others.
先ほどちょっと先まで少し訳しましたけれども、キリストの言葉が私に宿る、しかも豊かに宿る、それは何のためか、どうしてそういう訓練が必要なのか、それはそれによって私があなたが人々に教えることができる、悟すことができるということですね。もし信仰を深めるための弟子訓練がなかったら、どうして私たちは人々を教えたり悟すことができるでしょうか。互いに教え悟す、この働き非常に大事な弟子訓練ですね。
And the responsibility comes out in the teaching and admonishing one another that's found only in the body of Jesus. That's mutual discipleship. Teach with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts, do all in the name of the Lord, giving thanks and supplication. That's the the net result of training yourself to be godly. That's the power of discipleship.
지혜を傾けて教える。また感謝をしながら神様を賛美する。すべてのことを感謝と祈りを持って、そして神の御名によって行う。これが信仰を深める訓練の本当の成果ですね。
And as we train ourselves to be godly, then the body of Christ benefits immensely. Nowhere is this seen more clearly than the story of the healing of the paralyzed man in Mark 2. We'll read this together, and this will wrap up that time this afternoon. Mark chapter 2, verse 1 through 5.
まあ、今申し上げたような弟子訓練が行われることによってですね、教会は本当に恵まれます。でその例として、マルコによる福音書2章をご一緒に読んでみましょう。マルコ2章。
A few days later, when John again, Jesus again came to Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by four of them. Since they could not get into Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and they lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven.
2章1節から今読みました。日本の聖書は読みませんけども、こういうことですね。裕福の人を4人の友人が助けてイエスのところに連れてきたんですね。ところが、もう家は人でいっぱい、入れないですよね。入れません。さて、常識的に言えばイエスが話し終わって出てくるまで待つ、これが常識ですね。ところが彼らはそうしなかったんですね。病人を屋根の上に担ぎ上げて、屋根に穴を開けて、そしてイエスのところにその病人を吊るして下ろした。それを見てイエスは深く感銘を受けて、その4人の信仰に感銘を受けて、その中風の人に向かってですね、あなたの罪は許されたとおっしゃったんですね。
So what does this teach us about discipleship? Notice that the paralyzed man was totally dependent on his friends. You notice that? Totally dependent on his friends. They carried him. His handicap required the aid of other people. They could have left him at home, but they brought him to Jesus.
この中風の人はですね、自分で動けませんので、何をするにも友人の手が必要だったんですね。で、4人の友達に助けられて、イエスのところに来たわけです。
When they arrived at the house, they saw it was full. Now, any reasonable person, I would have imagined, might have said, well, why don't we wait until he finishes speaking? And then, as he's leaving the house, we'll approach him. But no, they walk up on the roof and smash a hole in it.
中風の人を運んできた人がいっぱいですから、出てくるまで待って、話が終わってね、人々が出てくるまで待ってイエスのところへ、連れて行ったらどうか、と思ったんですけど、そうじゃなくて実際からなしたことは、先ほど言ったように何人登って行って穴を開けたということですよね。
So I want to know which one of the friends suggested that bright ideaWere they sitting around brainstorming ideas when someone said, I know, let's smash the roof in it. And they all said, brilliant!
実際にその土口に来た時に人がいっぱいで入れなかった時に、この4人の男はね、相談したと思うんですよ。どうしようか、待ってようか、帰って帰ろうか、どうしようか。その時多分1人の人がね、待てよ、屋根に行ってね、屋根に穴開けちゃえ。
They weren't concerned about liability. No one signed a smash the roof waiver before they went up. They loved their friend and they took a risk for their friend.
その時彼らは実に無鉄砲なことをしてたんですよね。人の家の屋根をぶっ壊すってことですからね。ぶっ壊す責任とか、そんなことを全然考えたかもしれないけども、それよりも、今、中国で動けない、 困った友達を助けたいというくらいの思い、愛が勝ったんですよね。つまり、彼らは、屋根を壊したらどうしよう、責任取らなきゃならないどうしよう、それを超えて彼らの愛が強かったということでしょう。
And notice Jesus didn't heal the man based on his faith. Jesus healed the man based on the faith of his friends.
イエスがその中腹の人の罪を許したとおっしゃったのはね、その罪の人の、罪の人の行いによってではないですよね。彼を担いできた4人のあの勇敢な友達の信仰を見て、イエスはその中腹の人を許したんですね。
So if we are to truly disciple other people and lead them to Christ, we must ask ourselves, are we willing to take risks to reach each other and carry the mask of other people?
So ですから、私たちが私たちがですね、人々をキリストのもとに連れてくるときに考えなきゃならないことがありますよ。さっきの4人の友人のように人の家の屋根をぶっ壊すというとんでもないことをしますね。その責任どうするんだ。私たちが人々をキリストのもとに連れてくるときには、あの4人の友達が4人の人がですね、自分の友人の中央の人のとこを担いで屋根をぶっ壊すリスクさえ背負ってイエスのところに連れてきた、それなりの覚悟がないとダメですよと言いたいですね。
See, for years I thought there were only 66 books in the Bible. In fact, I went to college, graduate school, and a doctor, and still believe that there are only 66 books in the Bible.
私はずっと長く聖書を勉強していまして、聖書というのは66巻の書物からなっていると知っていました。大学院に行って博士号を取っても聖書は66巻の書物であると知っています。
But it's through my experience with discipleship that I realized there's not 66 books in the Bible, that there are 67 books in the Bible.
しかし私はこの弟子訓練の勉強を通じて教えられたことなんですね。聖書は66の本ではない、67の本から成り立っている。
And you are that 67 book.
あなたは聖書の67番目の書物です。ヨハネの黙示録の次に立っているのはあなたです。
And more people will come to know Jesus by seeing him living in your life than they will ever see him in these 66 books.
あの人がキリストのもとに来る、それはどうしてですか？それは67番目の書物としての聖書の書物としてのあなたを見て来るんですよ。66の聖書の書物を読んだから来るんではないんですね。
Whether you're a teacher, an accountant, or even a banker.
だってあなたが、会計士の仕事をしてもですね、銀行員であっても何であっても、
If you are on the left hand side of that screen, then you are the 67th book of the Bible.
私は一人一人聖書の第67番目の書物です。
You are the living testament of God, Christ-centered and Spirit-led.And may God bless you as you strive to lead others to discipleship as a personal responsibility of every believer. Because you will change the world.
聖霊に満たされて目標を持ってクリスチャンとして生きて、それが私たち一人一人のクリスチャンの務めだと思います。
One point just before I close, and this is off the script right now. When we talk about being Spirit-led, I'm a firm believer that the Holy Spirit has to play an active role in discipleship. And we have preached an imperfect gospel many times because the Holy Spirit hasn't played a role in our preaching or our discipleship.
私たちは折に触れて伝道し説教をしますけど、折に触れて、 場合によってですね、私たちの説教を話す中にですね、聖霊が本当に宿って、いてくださるかということを考えます。
Because the Holy Spirit lives in us, as the Holy Spirit dwells in the special revelation, the 66 books, then the Spirit's will, if we are open to His will in our life, will help lead others to be transformed into the image of His Son. But we have to recover a view of the Holy Spirit and His work in our lives to do that possible.
もちろん聖霊はこの66の聖書 の、ま、あの書物の中に、臨在したものですけれども、私たちを通してその聖霊様が働いてくださる、そういうことを願わずにいられません。
I want to thank you all for coming today. I appreciate so much the chance to stand before you and share some very entry level thoughts about discipleship. And my biggest prayer is that you leave today with a fresh understanding of the power behind personal discipling, our personal responsibility, and how it fits in with God's grand design that He gave us even before we were born or conceived in the mind of God.
今日本当に、このセミナーに参加してくださいました。ありがとうございました。弟子訓練のお話をしてまいりましたけども、この弟子訓練、神様の大きな計画の中で備えられている訓練ですね。それを弟子訓練を感謝を持って受けたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
目をつむって今日午前午後の時間をここまで守ってくださり、神様に感謝するとともに、こうして弟子訓練について、弟子となることについてもう一度私たちに、教えてくださったリトル兄弟に感謝しながら、今日この時を祈りを持って終わりたいと思います。 Let us close with a prayer, thanking God and has given us an opportunity to let us knowto know the discipleship through Brother Leo. God, you have created us each and every one of us with a dream. You have created us with a dream. You have created us with a dream. You have私たちを選ばれ、召され、キリスト者として、また弟子として召してくださいました。一人一人が神様に愛され、また私たちも神様を愛そうと決意してバッテスマを受けてキリスト者となりました。神様、あなたは本当にお一人で何でもできるお方であるにもかかわらず、このような罪深い、足りない愚かな者たちを選び、そのようなものを通してこの地にあって神様の御国を立て上げていくという働きを私たちに果たされました。何とも頼りないこのような者たちの一歩一歩の歩みなんですけど、でもそのような私たちを通してもう一歩の手で救いを求めておられる方々に手を差し伸べていく、そういう喜びを共に味わうことを神様期待しておられ、またそうしていくときに私たちの心も満たされ、神様も喜んでくださいます。どうぞこの地にあって私たち少ない、たった 1% にも満たないクリスチャンたちです。でもクリスチャンです、キリスト者です。私たち一人一人がキリストのようになること、またキリストに常になっていること、神様ありがとうございます。聖霊様は共にいらっしゃいます。聖霊様は私たちのうちに働いてください。聖霊様はどうぞ私たちを作り変えてください。それでこそ本当にこの世がイエス様が生きておられ、神様が生きておられることを崇め、神様が本当に崇められる、そういう時が来るでしょう。どうぞ私たちが本当の意味で神様って作り変えられて、本当の意味でイエス様についていく、どこまでもついていく、またイエス様がどこまでもついてきてくださることをありがとうございます。どうぞ私たち、たくさんたくさん聖霊の実をいただいて、その実によって あの方々が本当に神様を崇める、そういう時をたくさんたくさん経験させてくださいますようにお願いいたします。おられる一人一人の上に神様の豊かな恵み、生きる勇気、信仰、愛を与えてください。神様のだけはそのことができます。お願いいたします。Thank you, Father, for giving us this opportunity to learn about discipleship, what the discipleship is about. We are chosen not because of what we have done, but because of what you have done. Because of your grace, we are saved, and we are chosen to be your people, so that we can make disciples, and we can lead others to your disciples.In order to do that, we need to be really transformed by your Spirit, which works within us. The Holy Spirit, please work within us and transform us, so that we can testify your power, your strength, to the people who don't know about you yet. Even though we are only 1% of God's people,but we have a field we can work for that. So please strengthen us and please work within us and transform us. Thank you so much for this opportunity. And thank you for Rich Bell, who has come to see me actually first, but I asked him to speak in front of people, and he accepted. He said yes, and he gave his time, energy, money for us.